今日もヨハネの福音書の3章の16節をご一緒にお読みしたいと思います。もうご存知の、覚えておられる方もあるかもわかりませんが、ぜひヨハネの福音書の3章の16節、これをまず最初にご一緒にお読みさせていただきましょう。それじゃあお願いします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、今年もあっという間に夏が過ぎて、あったのかないのか分からないこと、まあ、かなり暑い日もありましたけどね、あっという間に過ぎていく、まあ、こうして人生もあっという間に過ぎていくわけです。まあ、先ほどみんながこの、ね、屋根裏部屋って言ってましたけど、どんなところ、いや結構いいところですよ。あの新しい家ですからね、あのネズミとかゴキブリは一匹もいません。屋根裏部屋って言わない、3階って言えばいいんじゃないかなと思うんですがね、イメージが悪くなりますね。そこで、まあ、寝泊まりしたりですね、まあ、男の子だけですがね、女の子は下のところでね、狭かったですけど、ゆっくりと寝られなかったか分かりませんが、まあ、この聖書を学んだりしたわけであります。で、今日はこの3章の16節から最高の選択、選ぶ、選択だってこの洗濯機回してお洗濯するんじゃないですかね、選ぶということですね。私たちの生涯というのは選択の連続、選ぶということの連続だと思います。人生っていうのは選ぶことだったんですね。私たちの生涯でまず選ぶことができないもの、これは何かというと、まず親を選ぶことはできませんね。もちろん子供も選ぶことができませんけどね、自分の意思と判断で両親、自分の両親を選ぶことはできない。しかしそれからあとは、生まれたならば死の時まで何から何まで実は選び続けるんです、ね、皆さんが今日この場所に、おいでになっているってことも一つの選びですね。何を食べるか、まあ、イエス様は何を食べるか、何を着るか、何を飲むかなんていうのは思い煩うなと言いましたが、でもやっぱりそれは選ぶことですね。子供たち見てるとね、もう本当によくわかります。おにぎりなら5個も6個も食べるのにね、普段は食べないとかってのありますね。まあ、いろいろなのこの性質のね、でも性質っていうより立ちの悪いのがいっぱいいるんですよね。これを何とかしなきゃなんない、骨折るわけです。選んでるんですね。だから選ばないよ、ね、みんな面白いでしょ。おやつの時でもどれが大きいかなって選ぶでしょ、ね、美味しそうなのとか、ね、まあ、この間もキャンプに行く時にね、私とかないというの、まあ、めったに行かないんですけど、キャベツを買いに行きまして、選びました。私もね、もう選びましたよ。私も母親の言葉を耳になってしょうがなかった。重たいの買えってだからこれもあちこちもね、だ近所の、近所じゃないです、来てる、ね、お客さんがね、何やってんだろうかと思ったけど、ね、こうして持ち上げた、ね、キャベツ1個か2個買うのにもごたごたすることはないと思うんですけどね、もう母親の声ってね、聞くものですね。キャベツ買うためにもう重いもの買えってですね、軽いの買う、皆さんご存知でしょ、ね、皆さんもちゃんと覚えておいた方がいいですよ。これからキャベツ買う方はね、覚えておいてください。どこに行くかとか、誰と結婚するかとか、ね、これ全部選ぶわけですよ。ですから私たちの生涯において重要なことは選ぶということです、ね、そしてこの生涯においてね、一つでも選ぶところを間違えると、時にはですね、もう取り返しがつかないような打撃を受けるんです。選ぶということが大事なんですね。で、大体、ほとんどの人が自分の選択を間違っている、ね、で我慢して生きているんです。ほとんどの人がみんな我慢して生きている、まあ、多いんですね。ですからね、私たちの一生涯において第一に考えなきゃならないことは、何を選ぶかということを教えることです。真理は何であるか、正義は何であるか、清さは、こういうものを見分ける目を養うという、ね、これは幼児期からしなきゃならない、ね、真理、正義、清いということを見分ける力、ね、ある、あの刀剣の鑑定士、あの日本刀とかね、この刀を名刀であるか偽物であるかっていうのは、この見分ける人がいるんですね。でその鑑定士の人がね、 弟子を訓練するのにね、どうやったかって、それは弟子にね、名刀しか見せないって言うんです。素晴らしいと言われた刀ね、名刀しか見せない、何年も何年も名刀を見続けるって言うんです、ね、そして名刀を見続けた目は偽物を見るとすぐ分かるって言うんです。名刀とね、私たちはこの凡人が考えると、これが名刀でこれが偽物だって両方見せるでしょ。だから分かんなくなっちゃうんです、どれも。名刀だけ見せる、そうすると偽物が来るとすぐ分かるって、ね、本物だけ見せると偽物はすぐに判別できるって。古代中国の音楽家の訓練にね、こういうのがあります。私たちが音楽なんて言うとすぐ「誰見わさらしど」ってやるでしょ。ところが古代のね、中国の音楽家の訓練っていうのは違うんです。一つの音だけしか教えないんです。その一つの音がね、完全に聞き分けることができるし、完全に奏でることができるし、完全に声で出せることができる。一つの音しか教えないっていうんです。その代わり一つの音をマスターしたら、その人はもうあらゆる音を習得したって言われてます。ね。昔の人のやり方ってのは違いますね。今はまがいものいっぱい見せて、ここはこう違ってるだろう、ここはこう違う、こうやって教えるから、みんな目移りするんです。迷ってしまうね。レストランに行くときに何食べようかって迷ったことないですか。できれば全部少しずつ舐めてみたいなと思ってね、そういう人があるでしょね。人間がね、誤った最も多い選択の失敗は何か、何だと思いますか。選ぶのに最も間違った選択をした一番多いもの、これはね、配偶者の選択ですいや、あ、そうだなって思ってあれが分かりませんけどね、これ本当です。ほとんど全ての人に近い 100% と言っていいほど近い人はが、まあ、夫の方も妻の方もね、自分は配偶者の選択は間違っていた、ね、こう思ってるって言うんです、ね、まあ不満足に思ってる。これはね、アダムとエバ以来の人類の悲劇だから皆さん、そう沈む必要ないですよ。皆さんそう思ってらっしゃる。だけど、どの方をお選びになったらよかったかってことは私は分かりませんけどね。しかし今日お話したいことは、配偶者の選択よりももっと重要な選択がある。配偶者の選択をなさる、なんか失敗してもね、諦めることはない。もっと大事な選択がある。今日そっちの話をしようとしてですからね。それは誰、何かと言いますと、誰を自分の神として信じるかということです。もっと言えば、イエス・キリストを信じるか信じないかという選択なんです。ね。配偶者選択間違えても我慢すれば済むんですよ。ね。なんでしょう、私も我慢されてる方かも分かんないですけどね、聞いてみてください。おそらくそうですよ。もうずっと何十年も我慢してるっす、ね、いや、私は我慢してませんよ、あちらさんが、ね、いらっしゃらなかったら大変ですからね、まあ、そんなあと言いませんけど、なぜ大変かなんての、まあ、それはそれとしましてね、クリスチャンでありましてもね、この選択がどんなに重要かということに気づいていない場合が多い、ね、私たちの生涯においてね、どの学校に入学するか、どの会社に入るかということも、実はこれは大変な選択では違いない。しかしね、さあ、それはあまり大した選択じゃないんです。あとでもちょっとお話しますがね、自分の人生に一番大きな打撃を与えるのは、イエス様を信じるか信じないかという選択です。私の友達がね、会社に入社するときにどの会社にしたらいいかってんでね、ずいぶん悩んでる人がいました。私は全然悩まなかった、ね、どうせね、入ってくる給料って大したことないんです、差はない、ね、まあ、どの会社に入るかって収入が左右することとね、自分の仕事の内容が左右すること、まあ、そしてこの世の生活における一応の満足度が左右されるかも分かりませんけども、アートは大して変わらないんです、ね、これみんなね、皆さんがこの実際に会社のお入りになって選んで入ってごらんになるとよくわかると思います。そしてもう一度皆さんはね、お友達とお会いになって、お前んちの会社どうだ、うちの会社はこうだ、大して変わりないなって、そういう、まあ、忙しいとか暇だとかってのはあると思いますよ、ね、 人が遊んでる時暇な仕事も忙しい仕事もありますしね、こっちが忙しい時は相手が暇で同じことですかね。ですからそんなものなんですよ、ね、ところがイエス様を信じるか信じないかという選択はね、これは私たちの生涯だけではなくて永遠までも変えてしまう。命か滅びかどちらかを与える、ね、どこの学校に入りどこの会社に就職しよう、こういうこと、これはどれを選ぶかということは私たちの生涯にそう大きな差は生じないんです、ね、まあ生じても物質的な差でしょう、ね、退職金がどれぐらい違うとか、ね、あるいは見栄とか虚栄心を満足させるか、それどれぐらい、それぐらいの差ですね。外側かいくらか変わるだけで自分の心の中は全然変わらない。そうでしょ、こちらの A という会社で B という会社に入ったら心の中全然変わらないですよ。私たちがバイブルキャンプに行ってる間にね、ソ連でクーデター勝手にやってんですよ。私に許可もなしにね、よくやるなと思うんです。この前私北海道行ってる時チェルノブイリがね吹き出してましたけども、勝手にやっちゃダメですよあれはね。でしかもこの私はね本当にもうあれはお笑いものだと思いますね。少数民族の小競り合いだったらね、まあそれは分かりますよ、子供の喧嘩みたいでね。でも世界の超大国と言われているソ連でしょ、まあ漫画に書いた笑い話みたいですね。そうじゃないんですか、もう馬鹿げた事件です。で私はじっとこう聞いてるとね、まあ本当に子供がやってるなって感じですね。ソ連のゴルバチョフさんという人がね、彼はもうすごく自慢してますね。自分がこれまでやってきたペレストライコの効果が出てきたってね、自分が囚われの身になっててね、何言ってんだって思うんですよ。で私はね、ソ連で今一番ペレストライカが必要な人物は誰か、誰だと思います？私はゴルバチョフそのものだと思うんですよ。彼自身をペレストロイカしなきゃいけないんでしょ。そうですよ、皆さんのご家庭で言うと誰をペレストロイカしなきゃいけないですか。うちの主人ですよねってね、あなたがペレストロイカしなきゃいけないの、ね、ゴルバチョフさんの話聞いてると面白いですね。ソ連連邦の組織をね、やるとか、それから共産主義体制に向かって民主化運動が必要なんだなんて言ってるけれども、実は彼自身の内側にある共産主義の体制っていうのは全然崩れていないんです。彼自身はペレストロイカされてないんですよ。みんな他側やろうとしてる、外側を、ね、だからもうこれはもう明らかですね。このまんま彼が、自分自身をねの内側から共産主義の思想を取り除かないと、彼自身が外側に向かって働きかけていったそのペレストロイカによって自分自身が破壊されていくんですよ。外側に働きかけたその自分の働きかけによって自分が滅んでいく、お分かりでしょね。だからね、私たちはよく考えなきゃならない。一つの実例を話をしたんですよ。自分の内側にキリストによる大きな変化が起きないと、自分が外側に働きかけているその働きによって実は自分が滅びていくということなんですね。皆さんがキリストを拒んで会社を選ぶとすれば、会社が皆さんを潰していくんです。外側からのものが潰すんですよ。ほんの一例、ルカの福音書の16章の25節をちょっと読んでみましょうか。そこを見ますとね、本当にそのことよくわかりますね。ゴルバチョフが出てきますよ、そこに。ルカの福音書の16章。名前は出てこないんですよ。25節をご一緒に読んでみましょうか。16章の25節。はい、そこをご一緒に読んでみましょう。アブラハムは言った。声を思い出してみなさい。俺は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。ここでは金持ちの人と、貧乏人だったラザロの話なんですね。金持ちは自分の思い通りの裕福な贅沢な生活ができたんでしょね。紫の衣、紫の細布の着物を着てあった。毎日贅沢に遊び暮らしていた。皆さん、そんな生活したいと思ってないですかね。一度や二度は思ったことあるでしょ、左内宿とかね。 私も時々左でうちはやってみますけど、別に大したことないですけどね。うちはこの間ね、みちこちゃんが持ってきてくださいましたから、皆さんやってみてください。両方でこうね。彼は自分の選び取った自分の思い通りの生活そのものが実は自分自身を滅ぼしたわけです。こういう生活したいなって思って、そういう生活したわけですよ。それが自分を滅ぼしたんです。だから私たちは気をつけなきゃいけないでしょ。何を選び取るか、私たちが選び取るものによってそれが全部返ってくる。目先のことしか見えていない人間はこうなってしまう。愚かですね。パウロは人間の人生についてこう言っています。ガラテヤ人への手紙の6章の8節、これもご一緒に読んでみましょうか。ガラテヤの6章の8節、みんなこれはね、人生を語っているんですね。人の生涯を語っております。ガラテヤ人への手紙の6章の8節、そこもご一緒に読んでみましょう。どうぞ。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。何のためにまくかということは、私たちが何を選び取るかということを意味っていますね。そして皆さんが選び取ったものによって、その刈り取りも決まってくる、ね、皆さんがキリストよりも自分の目先の興味とか欲によって自分の生活を選んでいくならば、そこからは決して永遠の命は刈り取れない、収穫できない、ね、さっきブヨブヨブヨブヨって出てきましたけどね、あらブヨって恐ろしいですよ。私もね、足38箇所刺されましてね、今年は収穫多かった。蜂は3匹、ブヨは38箇所、頭ごっつんはね、屋根裏部屋ですから針があって、ね、みんなのお腹かけてやろうかななんて親切心出してかけてゴツン、大きい先生みんな先生何回やったでしょうって数えてんですよね。こういう子供たちと一緒にやってるって皆さんね、同情いただきたい。ゴツン言いつつもやって、頭が痛くなっちゃう。しかしどうですかね、私たちは本当にこの選んだものによって刈り取るその結果が出てまいりますね。これは本物の幸福がやってくる、こういうことではまあありえない。毒麦の種をまいて良い麦を刈り取るなんてのは絶対にできない。でそこの創始者の方が帰るときにね、あの無農薬のお茶をどうぞなんて言って一袋くださって、の子供たち見てて、儲かったね儲かったねなんですね。いつ飲むのなんで、そのうち飲ませるから、ね、まあ、楽しみにしてるでしょね、まあ、おそらく味は大して変わらないんじゃないかなと思うんですがね、言われてみればそうかなってな感じですけどね。いやそれ言われてから私もね、今までのお茶飲んだからなんとなく美味しくなく感じちゃったんですけどね。まあ私たちの生涯においてはキリストの道を選び取るならば、どんなことが起きても永遠の命を刈り取ることができる、ね、選ぶということは非常に大事なことなんですね。良い種をまかないで幸福を選び取ろうとする愚かな人がたくさんいる、ね、日本人というのは真面目に働くと幸せになれると教えられている。私もそうですよ。じいさんが生きてた頃ね、真面目に人は真面目に働かないとろくな人間にならない。だけど私大人になってよく言ってみましたら、真面目に働いてる人でろくな人がいないんですよ。なぜか自分の欲のために真面目に働いてる、だから決して幸せやってこないんですよね。贅沢しようと思って一生懸命に働く、決して幸せになれない、ね、だから私たちが毎日何を選び取るかということによって、その収穫は決まってくるんです。イエス様は十字架の愛を示されました。でそれは何を刈り取るためであるかというと、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言ったんです。でこのイエス様の御言葉を皆さんどれぐらい重要なこととして受け止めているでしょうか。皆さんの中に入院して手術を受けられた方あるでしょ。何人ぐらいいますか。こうお腹切ったり手切ったり手を切ったこと、3人4人ですか。ずいぶんいますね。たくさんね、はい、どうもありがとうございました。いや、いっぱいいるもんですね。私もどっか切っとかないといけないですね。盲腸までやったことない、まだありますよ、もうちょっとこの手術をなした時にね、お医者さんとか看護婦さんがいろんな忠告するでしょ。 お水は飲んでダメですよとかね、もうしばらくダメですよとかね、薬はご飯食べたら何分以内に飲みなさいとかね、でも必ず飲んだでしょ、よく聞いたでしょ、そうでしょ、なんなこと言ってるけどいいんだいいんだなんて言ってやらないでしょ、どうですか、真剣に聞きますね、こんなもんです。ところがどうでしょう、イエス様の御言葉、あなたご飯食べる前に聖書の言葉読みなさいよとお祈りしなさいね、ある子供がねご飯食べるとき、ご飯食べてて急に思い出してね、ガオーって出したんです。どうしたのって言ったら、お祈りのする忘れちゃったなんて出して、お祈り始めてまた食べて、じっと見てた、いいんだよもうそこまでやんなくて、食べちゃってあね、もうそんなお祈りしなさい、ね、しまったと思ったでしょうね、ガオーって全部出しちゃうから、何やってんだいって言ったらね、お祈りするの忘れたから、もうそれやめてよ、食べたの食べちゃってよってね、先生食べられなくなっちゃう、それ見てね、皆さんも万が一お忘れになった時はぜひ喉のところ通してからお祈りしていただきたい、まあそのね、正直にも何かがつくと具合が悪いですからね、人もいるんですから。しかし医者の言葉よりね、ずっといい加減に私たちはイエス様の言葉を、ね、まあ受け止めているんじゃないだろうかと思うんですね。大抵の人がね、後者ですよ。お医者さんが食後に薬を飲みなさいって言ってね、どこに行くにもその薬を携帯していくでしょ、そうじゃありませんかね。どうですかね、聖書読みなさいって聖書携帯していきますでしょうか、読む人は稀ですね、ましてこれを行う人はもっと稀ですね。しかし人がどうしてキリストの御言葉を受けようね、そしてその御言葉が私たちの決定する、この運命を決定するものなのはずなのに、なぜそれをね、お医者さんの言葉よりももっと低く受け止めてしまうんだろうか、ね、イエス様の言葉、私たちの運命を決定する言葉は何かというと、御子を信じるものですね。皆さんがイエス様を信じるか信じないか、これはもう大変なことなんです。どちらを選ぶかということは皆さんの運命を決定するんです。皆さん自分の運命って考えたことがありますか。よく日本人というのは運命と思って諦めるなんて、諦めるときだけ運命のことを引っ張り出しますけどね、そう、諦めるときだけ運命じゃないですよ。運命というのはね、これは神様によって私たちが何を選ぶかによって得られる収穫ですからね。これをね、私たち自分も考えなきゃならない。自分の運命は一体何だ。ほとんどの人がね、そうは言葉を使うけれども、ほとんど考えたことはないんです。イエス様は御子を信じる者が一人として滅びることなくと書いてあります。一人としてという言葉は何かというと、例外なく、見落としなく、間違いなく、漏れるものがないという意味ですね。イエス様を信じていたのに間違えて滅んじゃったという人はいないんです。で、これ、この厳密さはね、ひっくり返ると恐ろしいですよ。ひっくり返してごらんなさい。御子を信じないなら漏れることなく必ず滅びるということを保証してるんですね。まあ、よくキリスト様のお世話にならなくてもいいんだなんて人がありますね。そういう人みんな滅びる、漏れることなく、ね、からくじなしですよ、これ。恐ろしい。で、ところでこの滅びるというのは一体何のことか。これはこの地上で苦しい目に遭うというようなものではありません。ヨハネの黙示録の20章の15節、そこもちょっとご一緒に読んでみましょう。ヨハネの黙示録の20章の15節、終わりの方ですがね、後ろの表紙から見た方が早いですけども、ヨハネの黙示録の20章の15節、最後のところですね、ちょっとご一緒に読んでみましょう。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれました。これは永遠の滅亡です、ね、イエス様はこの永遠の滅亡の苦しみについて、先ほどルカの16章を見ましたけどね、そこであの金持ちの人がね、ハデスに投げ込まれた時に彼こう言ってますよ。アブラハム様、私は憐れんでください、ね、ラザロの指先を水に浸して私のこの舌を冷やさせてください、ね、ラザロをよこしてください、これは私はこの炎の中で苦しんでる、ね、皆さん恐ろしいでしょ、自覚って。喉乾いたことありますか。はまかの下の一滴でいいですから、そこまで喉乾いたことありますか、ね、ないでしょ。 まだまだね、私たちね、本当に喉が渇くってね、考えていないんです、ね。あの砂漠なんかに昔旅をした人っていうのはね、必ず獣を連れていきますね。獣を連れて。どうしてかっていうと、獣はすごく鼻が利くんです。そして水は匂い、水の匂いっていうか水分のね、風によって水分のこう感じがわかるんでしょうね。だから水がなくなると砂漠に獣を放つ。その獣がダーッと水を求めて追いかけていく。その足跡をたどっていくと必ず水のオアシスに到達するんですね。それぐらい水がないというのは大変なことなんです。私たちの国はね、恵まれてますね。そういう面ではお水にねないなんて、あちこちでね、いろんなもの水の問題がありますけども、雨は降るし川はたくさんあるしね。しかし皆さん、この地獄に行くと川ないですよ。泉もない。そして26節のね、16章の26節見ると、ね、私たちとお前たちの間に大きな淵があります、ね。アブラハムがいるところと、この金持ちの人がいるゲヘナとはね、ここからそちらを渡ることもできないし、そちらからこちらに来ることもできない。ね、もう行き来ができませんって言ってるわけですね。そうすると今度はもう自分は死がない。ね、仕方がない。じゃあ私には兄弟が5人います。ね。5人兄弟の人いるでしょ、ね、あ、俺だ。なんて思ってしまう。5人いますが、ね、体がこんな苦しみのところに来ないようによく言い聞かせてください。ね、もう私一人で結構です。そしてアブラハムは何て言ったんですか？聖書があるではありませんか。聖書の言うことに聞き従ってください。ね。こう言ってますね。よく日本人の方はね、こんなこと言いますね。夫が地獄に行ってるんで、自分も地獄に行かないと悪いなんていう人がいます。あの、夫婦のちぎりってのは地獄までついてるんですか？特約条項で。どうなんです？やだーと思いませんか？よくね、そういう話を聞きますよ。地獄まで付き合う。そういう条件じゃなかったはずなのに。ね、俺天国に付き合うってな話は分かりますよ、ね、だけどね、よくそういう話聞きますね。もうあの おじいさんが地獄に行って待ってるから、私だけ天国に行くに悪い、こんな人が言うことある、よっしゃること、あんた結婚なさる時地獄まで共にね約束なすったんですか。いや、そんなことはなかったんですけど、じゃあ構わないんですよ、ね、あっちだけ行かせてなこと言っちゃおかないかもしれませんけどね。この記事を見るなら、先に地獄に行ったこの金持ちの人は、家族がこんな苦しいところに来ないようにしきりに願っているってことが分かりますでしょう、ね。そしてね、この永遠の滅亡を一度経験したら、二度とこの苦しみから解放されることはないんです、ね。愚かな人はね、この地上の苦しみから逃れるために自殺をして死を選びますね。この地上にも確かに苦しみがありますよ。いろんな苦しみがあるでしょ。病の苦しみがあるとかね、お金がなくて苦しんでるとかね、いろいろあるかもしれません。しかし体の苦しみは、ね、死ぬことによってその苦しみを何一つ生産できないんです。死んだならば苦しみが何か取り除けるかというと、一つも取り除けない。そうですよ、死にたい死にたいというお年寄りの話をたくさん聞きます。それはなぜかというとね、死が全ての苦痛を解放してくれると思ってるんです。ところが全然解放しない、的外れの考えなんです、ね、これは恐ろしい。なぜこうなっちゃってんの？これは日本人がね、聖書をちゃんと教えられていないからですよ。恐ろしいことですよ、ね。自殺したら苦しみから解放される。それはね、年を取ってみるとね、体が重くなるとか分かりますよ。大変なんです。でもその大変さは死んだらでも解放されるものじゃないんですね。神様は解放されるね。肉体の死は何一つ苦しみを取り除かない。これをどうぞ心の中にしっかり覚えていただきたい。むしろ自殺という苦しい罪を加えるだけですね。死は私たちを楽にしないということですね。ヘブル人への手紙の9章の27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてありますね。 私たちにとって非常に一番大きな課題は何かというと、体の死じゃなくって死後の裁きをどう、ね、迎えるかということなんです。この地上をどう死の閉じるかということじゃなくてね、その後に死の死後の裁きをどう迎えるか。ですからイエス様がマタイの福音書の10章の28節で、体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません、ね、そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言いましたね。私たちが恐れなければならないことは肉体の死ではなくて魂の滅亡、神の裁きなんです。ローマの迫害の時代のことを皆さんがもし、ね、学びますと、ローマの迫害の時代、本当にこんな小さな子供たちまでがね、ライオンの餌食だとかされてしまう。ローマの迫害恐ろしいですよ。ライオンとかをこう飼っておく、1週間ぐらい餌やらないんですね。餌を与えない、だから飢えてますよ1週間。皆さんだって1週間ご飯食べなかったらどうなりますか、ね、飛びかかっていくでしょ、肉屋さんの前だってよく分かりませんけどね、ラーメン屋に飛び込むかどうか知りませんがね、1週間ぐらい餌を与えない。そしてね、コロシアムに、コロシアじゃないですよ、コロシアムにこうね、ライオンを呼び寄せるわけですね。そしてそこにクリスチャンを中に入れる、カーッと食べてしまうんですね。これが迫害だった、恐ろしい迫害、ね、しかしイエス様はおっしゃってですね、体は殺しても魂を殺せないものを恐れてはならない。ライオンは私たちのね、いろんなところを食べるかもしれませんけども、魂を食べることはできない。人の心の中では良心の呵責っていうのがありますね。ある人はこう言いました、ね、人の心の中で燃えているところの良心の呵責は地獄の火の照り返しだって。照り返しって分かりますか、火が燃えてると反射して熱いでしょ、それが人間の心の中の良心の呵責だって言ってるんですね。今日皆さん心の中に地獄持ってないですよね。地獄の照り返し持ってますか。持ってて大変ですよ。肉体の死は復活によって回復するから問題じゃないんです、ね、皆さんがこれからどんなご病気になろうとね、がんが3つ4つだんと出ようとね、これ気にすることはないんです。人間というのはそれは何で死ぬか分かりません、選びませんけどね、たとえがんで死ぬとか何で死ぬとか、ね、まあ、できればお祈りした方がいいですよ。できるだけ痛くないやつでね。これ笑い話じゃないですよ皆さん、その方がいいんじゃないですか。あるおばあちゃんがね、もうお年を召されてから毎日毎日お祈りしたって、神様にね、一つ私痛くない方法でお願いします、ね、そして痛くなかったって話ですよ。本人から聞いたんじゃないですか、分からないですけども、まあ周りの方からね、痛くない、ね、だから、まあ、今からお祈りしてもね、まあ、遅かないと思うんですけど、私たちが恐れるべきことは肉体の死じゃない、それは復活で回復する。問題は魂の滅亡を恐れなきゃならない。ある無神論者の青年がね、だって青年って無神論者が多いんです、皆さん無神論者ないでしょうけど、無神論者の青年がね、無学なクリスチャンのおばあちゃんにね、皮肉たっぷりにこう言ったんです。おばあちゃんね、地獄には硫黄の火が燃えてるって聖書に書いてあるって言うけど、その硫黄誰が運ぶんだい、だってこんなにたくさんの人々が地獄に行ったら硫黄が足りねえんじゃないの。帰ったらね、無学なおばあちゃんがこう言ったって、そりゃさ地獄に行く人が一人一人背負っていくのさ自分の燃えるガクッときたって話です。あんたの分も自分で背負っていくのさって、みんな地獄の焚き火はね自分で持っていくって言われた、ね、書いたんですね。今日皆さんどうですか、硫黄のキャリアいないでしょうね。自分の背負っていく、ね、人のまで背負ってダメです。次にイエス様は御子を信じる者が永遠の命を持つためであるとおっしゃいましたね。キリストの十字架の愛の目的は罪深い私たちが永遠の命を持つためだと言ったんです。さっき滅びのことをお話しましたが、永遠の命って何なのか、これはね、イエス様によって魂が生まれ変わるまではどんな真面目な人でも永遠の命持ってないんです。ずいぶん前ですけどね、私も小学生のある子供たちに聖書を教えて教えてました。 で、ある時みんなこう道を歩いてましたらね、その小学生の女の子でしたけど、何人かの友達と一緒にね、帰って、道を帰ってるところでちょうど、ああ、こんにちはってね。そしたらその子がね、私の顔見てね、みんな、今日永遠の命持ってる?なんてね、友達に話して、話しながらね、帰って。いやー偉いもんだな、こういうことはどこの学校でも起きてもらいたいもんだなと思って、ちょっと友達が言いました、永遠の命何でね、気の毒で全然わからないね、体は元気なんです、でも永遠の命は持っていない。ある子供がこんなこと言いました。生きてるってことは役に立つということなんだと言った人がいます。子供ですがね、名言だと思いますね。生きてるけど役に立たない、どうですか。いやいや、生きてるってことは役に立つことである、ね、永遠の命を持ってるってことはキリストのために役に立つことを意味していますね。霊的に生きてるってことはキリストのために役に立ってるってことです。先ほどヨハネの黙示録読みましたがね、ヨハネの黙示録の3章の1節から2節にこういうふうに書いてあります。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。生きていると言ってるけど死んでるんだ。目を覚ましていなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。霊的に死んでいる人に対する警告ですね。死んでいる。体は元気なんです。精神力もある。まあ、世に言う仕事はバリバリやってる、だけどその人は死んでいる、ね、生きているとは認められないと言ったんです。で、私も時々道歩いてますとね、いろんな眼鏡かけて歩いてます。時々歩いてる人がね、なんかこう死んでる人が歩いてるようにね、見える時があるんです。恐ろしいですね。死んでるんだと思うと、歩いてる人がね、何を心の中に考えているか、そう考えると恐ろしいですよ、ね、けれどもイエス様はヨハネの福音書の17章の3節、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。そこで永遠の命って何かということをお話しなさいました。17章の3節ご一緒に読んでみましょう。そこヨハネの福音書の17章の3節、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。私はイエス様を信じて永遠の命を持つ前も、ね、イエス様の名前を知っていました。イエス・キリストという方の名前を。そしてイエス様がキリスト教の創始者で、ユダヤ人であって2000年前の人物であるということも知っていました。けれども永遠の命をいただくまではイエス様が誰であるか全然わからなかったんです、ね、こんな17章の3節はね、この御言葉は真実です。永遠の命を持つとキリストは誰であるかということがわかります、ね、永遠の命を持っていなければいくら聖書を学んでもキリスト教について研究してもイエスキリストを知ることができない。永遠の命とはキリストご自身の命だからですね。クリスチャンでもね、永遠の命が乏しくなりますと、体が元気でも自己中心になる。自分のことしか考えられなくなる。不平とか不満とか自己主張が強くなってきますね。これは永遠の命が乏しくなってるんです。だから皆さんもよくお考えになってください。永遠の命ってのはね、物じゃありませんから、持ってるでぶら下げてたり、カバンの中に入れてるわけじゃないんですね。これが乏しくなるとそういうふうになるでしょ、ね、お分かりですか。よくね、クリスチャンの人からね、こんなこと聞かれます、言われますがね、もう先生、仕事が遅くなりますと、キリストのこと忘れちゃうんですけどって話をね、聞かされるんです。これはね、永遠の命が乏しくなってる証拠です。私たちがね、見ても、どんな忙しい仕事が忙しくなっても、皆さん、自分が自分であるってことを忘れたことありますか?ないでしょ?どんな忙しい時でも、ちょっと松谷さんなんて呼ばれたら、はいって答えるでしょ?どんなに忙しくても自分であるってこと忘れないでしょ?自分であること忘れたから誰のこと呼んだんだろうなってね、なことない。どんな忙しい時でも自分中心の考えとか計算はすぐできるでしょ。どうです、これをすると儲かる、これをすると損する、すぐ分かるでしょ。どんな忙しくても、もっとも忙しいのそのためにやってるのか分かりませんけどね、 それなのにイエス様のことはすぐ忘れてしまう。つまりキリストの命、命が乏しいとすぐ忘れてしまうんです。自己中心の命って見せてますからね。だから忘れない。キリストの命を忘れるということは、自己中心の命が満ちてて、キリストの命が乏しくなってるということにするね。そういうことですね。だから死んだも同然と、こういうふうになりますね。その結果、争いとか問題が起きてくる。永遠の命はイエス様を知る霊的な命とともであるとともに、これはね、霊的、神的な性質です。永遠の命っていうのは性質なんですね。あの子供の頃、よく皆さんもやったかどうか分かりませんが、私よくやりましたね。砂場に行きまして、で砂を取ってきてね、昔セルロイドの、ご存知ですか、セルロイドってね。あ、知らない方いらっしゃるかもしれません。まあプラスチックでも結構です。でこの下敷きあったでしょ、下敷きね。アルミニウム下敷きなんかもありましたけど、セルロイドの下敷きバラバラバラってしてね、下にこう磁石持ってきてこうやると踊るんです。砂がね、ダンスをする。で動かない砂もあるんです、ね、磁力に反応する性質を持っている砂は鉄分を含んでいますね。鉄分を含んでいない砂は全然動かない。一見見ると全部同じなんです。同じ砂とは性質が異なっている。人類はちょっと見るとみんな同じような顔してるでしょ。全然顔違うのもありますけどね。しかし目が5つも4つも6つもある人はいないですからね。永遠の命を持つ人と持たない人の2種類に分けることができるんです、ね、そしてテサロニケの第一の手紙の4章のね、16節17節見ますと、イエス様が再臨される時の話がそこに出ていますよ、ね、テサロニケの第一の4章、ね、16、17節、イエス様が再臨される時に生き残っているクリスチャン、すなわち永遠の命を持っている者は、たちまち彼らと一緒に雲の上に一挙に引き上げられて、空中でイエス様とお会いすると語られています。つまり、ね、磁石で言えばイエス様を再臨するときには非常に強い磁石を持っているお方が上からずっと来るって、ね、地球に迫ってくる。そうするとどうですか、ね、磁石に反応する性質物を持っているのは磁石ね、ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポップコーンじゃありませんけどね、地球からポンポンポンポンとこう引き上げられる。だけどね、この磁石に反応しないものは、私もなんていうとこうやってやってもですよ全然ダメなんですよ。イエス様はこの永遠の命に満ちた大きな磁石として来られるでしょうね。そうすると同じ性質を持っているものは引き上げられるんですね。私の子供の頃は磁石って大体鉄だったんですけどね、最近は違いますね。鉄じゃないですよ、フェライトとかっていうのがありましてね、まあこの鉄よりももっと強い磁力を持つことができる。まあ、今はもっと強いの発明されてるかも分かりませんけどね、これは軽くてね、すごい磁石を、磁力を持ってるんですね。まあ、この地球も磁力、地球自体が磁力を持ってますけどね。あれはすごいでしょ。坂に神様が永遠の命って大きな磁石のね、なんか私は子供の頃でバテイケ磁石しか考えられませんけど、かわいいな顔をぶら下がってきてね、そうするとどうです、教会の上でこうやってこうやってやると動くの人と動くない人今日やってみましょうかなんてね一生懸命首をこんなしてやらなきゃなりませんけどねお互い劇でやる分には構わないですけどね。しかしどうでしょうかね、応答する性質を持っている人と応答しない性質、応答しないのとは言うね。それから永遠の命はイエス様と生命的なつながりを意味している。これはヨハネの15章の5節、やがて行った時学びますがね、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます、ね。こう言ってますでしょ、永遠の命。で、その後の方を見ますと、7節では、これはキリストの御言葉が心にとどまることを言っている。9節見ると、キリストの愛にとどまることである。10節見ると、キリストの戒めを守ることである。すまわち、愛と、御言葉と愛と戒めを通して、私たちはキリストの命を受けることができるんですね。そしてイエス様の永遠の命がいただくと、必ず多くの実を結ぶって言うんです。実を結んでくる、ね、だから私たちに一番必要なのは何かというと、永遠の命なんですね。命がとても大事なんです。で、次にイエス様は 私たちに永遠の命を与えるために、じゃあなぜ十字架にかかったのか、まあ、このことについては簡単にお話しておきたいと思うんですが、それは第一はですね、神様が義であり聖なるお方だからだ。イザヤ書の59章の1節から2節にね、こう書いてある、ちょっと読んでみましょうか。イザヤの59章の1節2節、59の1と2、ご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ、ね、神様が人をお作りになった時、これは交わることを目的にされたんです、ね、ところが人が罪を犯しましたから、その罪をそのままにして交わることができなくなってしまった、ね、この人間の不思議な一つの心理というのは、罪を犯すと人の顔をまともに見られないでしょ、ね、私も経験がありますよ。なんかやった時親父の顔見らんですね、だすぐバレちまうんですよ。帰ってきた時から、ね、何やったんだなんてすぐバレちまいますね。ニコニコしてやればいいんですけど、できないんですよ、正直なんのもんで。で帰ってくると、もうなんかやってね、だ子供の顔ってもうすぐ分かりますよ。もう帰ってきた時なんかやったってな顔してね、親の顔避けてるし、あれね、どこ捕まえちゃう、どこ行くんだよ、ね、捕まえちゃう、何やったんだ、ちょっと言われないんですが、言わなきゃ飯食わせねえ、あのご飯食べなくてもいいけど言わなくていいんですけど、でね、1週間も食べなくていいのかなって、それは困りますね。それでだんだんだんだん白状して、そうか、じゃあお尻入れとくなんて言われてね、一度入れられたことあるんですよ、お尻入れに。出ないから手ほどいてくださいって言ってもダメですね、縛られてね、お前どこどこ抜けてまた何かやるに違いないから手を縛っとくなんてね、足いいんですかなんてね、まあ足もでも縛られたのかなんて、じゃ足も出せなんて言われてね、それじゃ変わるんですか。しかしね、人間ってのは不思議なんで、罪を犯すと人の顔を避ける。アダムといえばもう神様のね言葉を避けたら隠れちゃったんでしょ。自由に交わることができない、つまり心が閉ざされてしまうんですね。人間の心って偽れないんです。他の人には嘘を言うけれども、実は自分自身に偽れない、それが人間なんですね。家内がよく言いますよ、ね、本人が一番知ってる、やったかやらないかなんでね、偉そうなこと言うんですよ、またね、ご飯食べながら本人が一番よく知ってんだからなんてね、まあそりゃそうだけどね、しかしほどでしょうね、偽れないんですね。イエス様に背きの罪を犯していると、神イエス様と交わることができない、ね、そうですよ。だからパウロはコリントの第二の手紙7章の1節で、愛する者たち、私たちはこのような約束が与えられているんですから、一切の霊肉の汚れから自分を清めて、神を恐れかしこんで清きを全うしようじゃありませんか、ね、この清きを解決しようじゃありませんか。でそのためには、罪のないお方が私たちの罪のために罰せられる必要がある、ね、しかし皆さん、この地球上を探して、人間の中に罪のないお方なんて一人もいないんです、ね、今日皆さんのうちにいますか。私は罪はないんです、どこも汚れもなりませんなんて人はいないんですよね。そんなこと言う人があったら、それは嘘です、それは罪になってしまいますよ、ね、で本来ならば、私は皆さんが罰せられて滅ぶのが正義の道なんです。しかし神様は私たちを救うために、罪のないどなたかを代わりに罰しようって探してみてもいなかったので、ご自分が罰せられたわけですね。神様という方はね、一つの罪も決して多めに見ないんです。見逃さない。一つでも見逃すとね、もはや神じゃなくなってしまうんです。だからこれはね、私は教えられます、ね、皆さん、お子さんがね、何か悪いことしたら、一つでも見逃しちゃダメですよ。絶対に見逃しちゃダメ、見て見ぬふうにしちゃダメ。これ神のご性質はそういうもんじゃないからね。アダムとエカバが妻に罪を犯す、それは子孫が継承して、カインは弟のアベルを殺す殺人者になっている、恐ろしいですね。で神様はアダムとエバが罪を犯すと、すぐに十字架による救いの約束をされましたね。それが創世紀の3章の15節ですね。ちょっと読んでみましょうか。そこにもう、ここにね、創世紀に十字架の約束がちゃんとされているんです。これはね、十字架のこと言ってるんですよ。3章の15節をご一緒に読んでみましょうかね。どうぞ。 私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、彼はお前は彼のかかとに噛みつく。このかかとに噛みつくっていうのは十字架のことだったわけですね。で、聖書を見ると長い間旧約の時代を通じて生贄の負け物の生贄の血を流さないと罪は許されないんだということを人間に教えた。だけど羊とか牛の生贄の血は真理の影だったんですね。 正体ではなかった。これイエス様の十字架を指しておった。だからこの前学びましたが、バプテスマのヨハネがイエス様を見た時すぐに、ね、見よこれぞ神の世の罪を除く神の子羊と叫んだわけですね。罪の汚れを取り除くためには罪のない聖なるお方の血が必要だった、ね、それがイエス様の十字架だった。ですからパウロはね、コリントの第二の手紙の5章の21節で、神は罪を知らないお方を私たちの代わりに、ね、罪とされました。私たちの代わりに罪とされた。だからイエス様罪がないのに罪とされてしまった、ね、それを私たちはこの方によって神の義となるためだと言ってるんです、ね、罪がないということは素晴らしいことですね。皆さんね、私たちの生涯においても罪がないということは素晴らしいことですよ。それは大いなる力になる、パワーになりますね。だからイエス様の十字架は一度だけで完全、ね、なぜイエス様はこんなことをされたのかというと、もうすでにお話しした通り、これはイエス様が愛だからなんですね。相手の大きな代価を払うんですね。キリストの十字架の贖いによって神との交わりが再び回復するようになったわけです、ね、これがなければ神様と交わることはできない。皆さん、私たちは神様と交わるってことはどれぐらい大事なことだと思ってるでしょうか。人間というのはね、孤独を愛するなんてあれ嘘です。みんながチヤホヤしてくれる間でうるさいから孤独を愛する、ね、本当に人間孤独なんです。本当に孤独になったらね、もうこれは生きてられなくなりますよ。ですから人間というのはもう交わるように作られてるんですね。礼拝なんてこれ交わりですから、ね、神様はそれを回復するためにイエス様を十字架のおかげになった。さて最後に、この永遠の命をどうすれば自分のものにすることができるか、ね、これをお話しして終わりたいと思いますが、第一はこの永遠の命を切に欲することです、ね、渇きを求めることです。聖書の中にイエス様はこう言ったでしょ。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、ね、ヨハネの黙示録の最後のところ22章の17節にも書いてありますね。渇くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。渇いていないとダメだ。この世のこの物質的な生活で満足しているとね、得られないんです。自己満足していると得られない。今私たちの生活っていうのは別にイエス様信じなくても今日明日の生活生きていけるんでしょ、ね、パンにジュースに牛乳にね、バターにチーズにね、食べられるんでしょ。だから永遠の命をあまり求めない、切実に求めないんです。恐ろしいですね。自己満足に陥っている、物質的な生活に満足しているって人がどんなに恐ろしいか、その人はもう本当に地獄の真っ只中にいると言っていいんですよ。心の中に植えかわけない。あの病気の時っていうのは食欲ないでしょ。どうですか、熱があって。だからね、それと同じなんですよね。自己満足っていうのはとても危険な中にあるわけです。イエス様は飢え渇いて切に求める人に与えられる、これ前提条件、ね、もし皆さんが心からイエス様を飢え渇いているならば、次のことに注意していただきたい。それは御子を信じる者が永遠の命を持つと言われたんですね。でこの信じるというのはどうすることなのか、ね、ある時私お話しましたね。あの写真を勉強している人がいました。私終わって集会終わった後、私のところに来てね、先生信じるって、僕あのカメラからファインダー覗いてる時にその構図っていうのを考えるんですけどね、ああいうふうにこのキリストの構図を考えるんですか。私もカメラのそんなに詳しく分かりませんけどね、貸して貸して、違うね、それは構図とイエス様のね、はかなは顔でね、そういうんじゃない、ね、キリストの救いの約束の御言葉を自分のものとして受け入れることなんですよ。まぶたの母をね、 思い浮かべるようにキリストを思い浮かべる、ね、自分で作るのよ。よくこのイエス様の絵をね、写真の絵とかこう 見ますけども、あれみんな画家が自分で想像してるんですね。ヨーロッパの人はやっぱりヨーロッパのような人のようなね、あの絵を描いてるでしょ。でいろんなのありますよ。この、理想的に理想的に力強いね、このよく筋肉隆々のね、筋肉マンみたいなこういうイエス様もいるとすれば、なんか細くなってるねイエス様もいるでしょ。みんな自分の描いたイメージ、それはキリストじゃないんです、ね、あの教会にもね、時々いろんな方がいろんなものを送りくださる、まあ、教会の牧師になるといいななんて思わないくせよ、羨ましいことこれから話しますから。ある時ね、熊本の方からみかんを送ってくださいました。先生、ぜひこの熊本のみかんを食べていただき、それは美味しかったですね。今でも忘れません。北海道の先生からもじゃがいもを送ってくださいました。ぜひ北海道のじゃがいも、あの教会に送ってくださった時ね、たくさん送らなくていいですから、大変ですから。高知の方から分担を送ってくださいました、ね、キウイにリンゴに巨峰に新米ね、いいですよ。これからね、今日から牧師になりたいと思ってる人ね、そういう時にまずお電話か手紙でね、送りましたので、そうすると私はその方の言葉を信じます、ね、その方の言葉を信じるということはその人自身を信じることですよ。そしてその人がちゃんと荷造りして送ってくださったその行為を信じることです。技を信じること。そうするとやがてね、運送屋さんが来て、すみません、ハンコくださいなんて言うでしょ、届く荷物ね。これと同じなんですよ。私たちがキリストの救いの御言葉を信じるときに、それはイエス様ご自身を信じることにあり、イエス様が永遠の命を与えてくださったという御業を信じることなんですね。これが信じるという意味です。次に、御子を信じるには信じ始める時があります。いつの間にかうやむやに気がついたら信じてたってことはないんです。皆さん、お生まれになった時は、自分が気づいていないですけども、生まれた日はあるんです。気がついてたらこの地上に這い回ってたなんてないないですよ、ね、信じるということはいつでも信じ始める時がある。その時はいつかというと、それはいつでも今なんです、ね、明日信じますという人がありますよ。明日になってください。その明日また一日伸びてるでしょ、ね、明日明日、いつも明日になってしまいます。永遠に信じることはできない、ね、皆さん、私たちが信じるということは今日信じること。いや、私は信じるように努力しますという人がいます。立派なことです。日本人って努力するの好きですけどね。信じるということはイエス様を受け入れることであり、信頼することで、イエス様に任せることなんです。あの、今皆さん、イエス、あの椅子にお座りでしょ。努力して座っていますか。お尻をしっかり押さえつけてお座りになってますか。終わった頃は足がガクガクしますよ。そうなると腰がね。信じるということは自分自身を任せることですね。委ねることですね。努力をするということはね、自分の時間にしっかりしがみついてるんだから、イエス様を信じることはできません、ね、だからその手を離して力を抜くことです。あるビルに火災が起きましてね、でその中の住民がロープでこう、夜ですけどね、夜ロープでこう出てきたわけ。ロープをたどってね、それロープが途中でね、足りなくなっちゃう。どうしますみんな。ロープをこうずーっと降りてきたんで、もう足りなくなっちゃった、ね、それしゃーっとしがみついてたんですよ。そしたらね、後ろから声がかかった。ロープ離しなさいって。離して落っこちんじゃない、離しなさい、あなたの足元と地面は10センチしかないんですよ。でもそれが分からなかったから、シューッて、これ疲れるんですよ。離すと大地が私を受け止めてくれるでしょ。信仰ってこれですよ。信じよう信じようって頑張ってる時にはね、全然信じていない。離せばよろしい。そうするとイエス様がちゃんと捉えてくださるんですね。受け止めてください。信じるということは神に信頼することですよ。非常に容易なことです。しっかり頑張ってその手を離すことですね。楽にイエス様は私の心に入ってくださいということですね。もう一つ大事なことあります。信じるということは信じ続けることです、ね、こういうお話をしますとね、心配することがありますね。信じ続けられるかどうか自信がないんです。必ずがありますよ。自信がない、 ね、じゃあ皆さんはどうでしょうか。一生が息を吸い続けるという自信がないと心配していますか。どうしてですか、ね、今吸っているのそれ続けるだけの話でしょ。全然心配いらないんですよ。信じるということは今していることを次の瞬間同じようにすることだけなんです。信じることは同じ、今信じていることを次の瞬間もすること。そしてですね、先に行けば行くほど信仰の内容がよく分かってきますしね、イエス様の助けと恵みも豊かに与えられますから、信じることはもっと容易になっていくんです、ね、だけど信じない人はね、信じるよね、自信がないと言います。じゃああなたは今息をしてて明日息するのに自信がないですか。そんなことはないんですよ。優しい。しかしこれ以外に永遠の命を受ける方法はありません、ね、私たちは今この永遠の命を持つことができません。で、今持たないと永遠に持てないということです。明日持ちます。明日になればそのまた明日になってしまいますね。今日このイエス様は御子を信じる者、イエス様を信じる者は永遠の命を持つと言いましたね。それがなければその先はないということですね。どうぞ今日イエス様の命をいただきたいと。で、これなしでは私たちはこの生涯に良い収穫を得ることはできない。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って終わりたいと思います。恵みの深い天の父なる神様、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると教えてください。感謝をいたします。イエス様は私たちに永遠の命を与えてください。信じるなら誰でもそれを与えられます。しがみついていないで手を離し、あなたに全てを明け渡し、任せるときにその永遠の命を与えられます。どうか願わくはこれを経験して、さらにこの生涯において良い収穫を得させてくださるように、私たちは何を選ぶかとによってその収穫が決まってまいります。どうぞ願わくはイエス様、あなたの永遠の命を獲得してこの生涯を全うさせてください。ふさわしい素晴らしい神の栄光の道へと進ませてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美を一つ歌いましょう。180番、長雲迷いし我れ。これをご一緒に歌って閉じたいと思います。180番。長雲迷いし我れ、許されたり許されたり、君に背きし我れ、許されたり許されたり許されたり、罪人の頭、十字架の勲により許されたり、重荷に悩みしわれ、許されたり許されたり、十字架の勲により許されたり許されたり許されたり、罪人の頭、十字架の勲により許されたり、誰かは罪に定め、許されたり許されたり、心に平和はあり許されたり許されたり許されたり、罪人の頭、十字架の勲により許されたり、さまよう人は誰も、許しを得よ許しを得よ、正しきものとなりえ、許しを得よ、許されたり許されたり、罪人の頭、十
十字架の遺産により許されたり、
それではこれをもって、今日のゴスペルは終わりたいと思います。どうぞ永遠の命を今日しっかり持ってね、歩ませてください。後に行けば行くほど実りは遅くなりますからね。どうぞ実りを皆さんが収穫をしていただきたいと思います。それではこれをもって終わらせていただきます。ありがとうございました。